は名古屋駅のすぐそばにある昔ながらの町並みや景観が残る町、しけ道。そこを歩いているとどこからともなく焙煎豆のいい香りがしてきます。その香りに誘われて石畳の小道を入っていくと、ほらありました、喫茶ニューポピー。純喫茶には毎日たくさんの人が集まってきます。夜になるとマスターと常連のお客さんがここだけの面白い話をしているようですよ。今日は特別に私がご案内しますね。一緒に寄っていきましょう。
いらっしゃいませ。
マスタール
パンの
ウォーキングドリッピング。
この番組は喫茶ニューポピーの提供でお送りします。マラソン、ずっとマラソン僕やってたんですよ、
うん、そうだよね、
はいはいはい、で、なんかやっぱりこうこだわりを持って、うん、こう一個に夢中になってる人ってすごい素敵だなと思って、
うんう
ん、改めてなんかこう走り出して思い出して、
うん、いくつもらってい
くつもらって、うんうん、で、やっぱこう一つのことに突き抜けてる人ってかっこいいなと思うんですよ、うん、何かにこだわると
、うん、走りながら自分かっこいいなと思っちゃった
ちょっと自分いいなと 思いますけど、うんうん、なんかそのまあ、僕もそうなんですけど、うん、それを好きになったきっかけってやっぱ人それぞれだと思うんですよ。
好きになったきっかけ、
うん、あ、まあ、マスターがこうサーフィンやられてるんです
けど、はいはいはい、
それもやっぱり何かきっかけっていうか、 なんか理由があった
ら
なるじゃないですか。なんかそれをいろいろ知りたいなと思って、うん、なんでそれが好きになったのか。
確かにね、うん、あの子供の頃に好きになったものと、はい、大人になってから好きになったものだと、
うん、
きっかけって全然違ったりする
ので、そうそうそうなんですよね、
うんうん、
だからそれもなんかその人のルーツたどれるのかなと思って、
うん、あ、そういうきっかけを、
うん、
もうちょっとなんか、
うん、
考察してみたいな。
あ、そうですそうです。
そんな気分に今日はなったんだ、それね、
うん、
またいつもの偶然なんだけど、
あら、
そのきっかけについてすごく面白い話をしてくれそうな人が今日ちょうどね、久しぶりにニューポピーに来る予定なのよ、
ね、久しぶりに来てくれる方なんです。
久しぶりにお会いする、
楽しみ。
でもね、
はい、
本当に返信をされた方なんで、
お
その返信のきっかけを、
あ、気になる、
すごい聞きたいなと思ってて、
はい、
そろそろ来る約束の時間だけどな。あ、来た、
あ、
ちょうど、
こんにちは、
こんにちは、お久しぶりです。
お久しぶりです。
そう、ちょっとじゃあ、はい、あの、はい、僕は、はい、あのSNS なんかでもつながってたりして、
はい、
あの存じ上げてるんですけど、うんうん、ちょっとルパン初めてですね。
初めましてです。
初めまして、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ、はい、自己紹介なんかしていただいて、
はい、
はい、
今日は奈良県、はい、奈良県の桜で有名な、
はい、
あの吉野山から来ました、
ええ
、志田の住処の木下と申します。よろしくお願いします。
いろいろ気にな
るね。
そうなんですか、奈良から、
はい、ね、奈良の山奥から、はい、来ました、はい、
奈良の山奥ってどれぐらいこう名古屋のさ、
うんうん、
田舎ってまだまだいっぱいあるじゃん、
はいはい、
どれぐらいこう違うもの、
名古屋の人にとって多分新城とか、
あ、うん、
あの
大自然、
そうですね、高蘭系、
はいはいはいはい、
中津川、
あ、はい、
あんな感じじゃないですかね。
この辺でいう中津川とか高蘭系とか新城みたいなとこから、うんうん、はるばる、
はい、
わ
奈良県
でもね、元はといえば、はい、名古屋で仕事で知り合ってるんですよね、はい、
そうですね、
そうなんですね、
そうそうそう、
名古屋生まれ名古屋育ちなのでずっと、うん、あの、はい、大学も愛知県なのでずっとこっちにいたんですけど、
はい、
はい、
それが奈良に、
ちょうど2年ぐらい前ですかね、うん、に移住して、
うん、
今はもう吉野山に住んでおります
、はい、吉野山ね、はい、吉野山桜で有名だったりするけど、
うんうん、はい、
他には何か有名なものってある？
実は、うん、あの世界遺産に登録されてる、う
ん、
金峰山寺蔵王堂っていう、うん、あの東大寺が今日本で一番大きな木造の建物なんですけど、
うんうん、
その2番目に大きい木造建築が、
う
ん、その吉野山の尾根の上にドーンとあって、そう、もうこんな抱えきれないぐらいの柱の、あのが68本立ってる世界遺産のお堂がバーンって、
うん、そんな場所なので意外に知られてない感じがありますね。
皆さん多分あの熊野詣でとか耳にしたと思うことあると思うんですけど、うん、実はその吉野から熊野まで山の尾根筋沿いにバーッと歩いていって、うん、奥掛大峰道っていうんですけど、信仰の道で山岳信仰ですね、山を崇拝する、でその道が熊野まで続いていて、
うん、
でその信仰をひっくるめてあの世界遺産になっている、
すごい、
そうところなんですよ。
そんな話を聞くつもりじゃなかったのその話を聞きたかった、
確かに掘りたくな
かった。そこの金峰山寺蔵王堂さんのご神木が桜の木なんですよ、
う
ん、
あ、それが吉野の桜っていう、
うん、そうそうそうです。
なるほどね。
だから名古屋で有名な豊臣秀吉さんとかも、うん、あの5000人の大名を引き連れて、うん、吉野山に桜の花見に来てくれていて、それぐらい昔から桜の有名な、
なるほど、歴史もあって、
はい、
有名なものもあって、
うん、
だけど今日はその話を深掘りはできないので。それに匹敵するぐらい面白い話をねちょっと聞きたいなと思って今日はお呼びしてるので、
はい、
とりあえずコーヒーとか飲んでもらおうかな。
そうですね、コーヒーじゃ
あ、はい、おーい店長、コーヒー持ってきて。
失礼します。東木モールのサントモンテになります。
いただいていいですか？
はい、
はい、いただきます。うん、
うん、
美味しい。
あ、それはよかったです。ありがとうございます。
じゃあ、
はい、
じっくり話を、うん、
はい、
ルパンも一緒に聞いてて、
そうです ね、
聞
きたいと思いますので、
はい、
はい、ということで、
はい、
ですね、うん、今日ヨスさんにお話聞きたいなと思うんですけど、
うん、
あの喫茶ニューコピーですね、
はい、
あのコーヒーをこれ、うん、ハンドリップで、
めっちゃ美味しいです。
ありがとうございます、はい、私してるんですけども、はい、もう一つちょっと特徴がありまして、
はい、
はい、看板メニューがあるんですけど、
うんうん、
お客様をですね、トークでドリップするということをしておりまして、
はい、
目が点になってましたけ
ど、はい、
はいはい、あのぜひちょっとこれをマスターに、うん、あの木下さんをドリップしてもらいたいなということで、はい、深掘りしたいなという、
いい豆だといいです、
はい、
それはこれからね、はい、あのいろいろ焙煎したり、
うん、焙煎したり
ドリップしたりして確かめていきましょう、
はい、お願いします、
はい
はい。
空を見上げたら見上げたらきらりと流れ星がもうこぼれてしまいそうな一人帰り道、yeah!
創業昭和52年、名古屋は名護の四毛道にある喫茶ニューポピーからお届け。マスタールパンのトーキングドリッピング。
はい、
はい、
じゃあ今かけた曲は、
はい、
ザ・ロングホーントレインのロストチャイルドっていう曲を今日はね、
ロストチャイルド
かけたんですけど、
はい、
どうでしたか？
いや、なんかすごいこう、なんていうんですか、勝手なイメージですけど、
うん、
こう壮大なというか、冒険に出たくなるような、
冒険に出たくなるような、
なんかワクワクする気持ちになったなっていう曲で、
うん、
いいですね。
そうそうそう、
はい、
これね、ロングホントレインってあの田中くんっていうバンド仲間の、
はい、
バンドの曲なんだけど、
はい、
ちょっとね、今日のこう、なんだろうね、シダジョンに合う曲ないかなと思って探してきたときに、
はいはい、
このアドベンチャー感みたいなの
が、あ、はいはい、そうそうそう
そうそう、すごくリンクしてていいなと思ったんで、選びました。
あ、いいですね。
そう、なんかで、ちなみにロングホーントレインってなんか聞いたことない？
ロングホーントレイン、
うん、
ま
あ、バンド名ではあるんだけど、
はい、
過去に聞いたことない。
チューチュートレインしか聞いたことないですけど、
はい、これは、
はい、
これはあの筋肉マンに出てくる2000万パワーズっていうコンビの必殺技、はい、
あ、筋肉マンの技
技
へ
ぇ、そうそうそう、
それをバンド名にする、
バンド名にする、すごいね、
はい、
いいバンドで、十何年ぶりに引っ張り出して聴いてたんだけど、やっぱね、田中くんの書く、
うん、
まあ、曲もいいんだけど、詞がね、
うん、はい、
やっぱ十何年経って、 さらにこう染みるようにな
って、いい曲ですね。
そうそうそう、しばらくお会いしてないんですが。あ、
そうです。
ちなみにあのコーラスでさ、はい、コーラスで女性の声も聞こえてたの。
あ、聞こえてましたね。
聞こえてたでしょ。
はいはい、
あれあのうちのお取引先様の、
はい、
あのイグナーツの、
あ、イグナーツさん、
社長夫人の声。
そうなんですか。
もともとバンド友達で、
はい、
まあ、そんなこんなもあって今日は、この曲を選びました。
あ、いや、そんなご縁もあって、
うん、
素敵な曲ですね、本当に。
はい、
はい、お願いします。
はい、木下さんとお会いした時は、
はい、うんうん、
あれ何をやられてる時でしたっけね。
あの時は名古屋の NPO 法人で教育関係の、
うんうん、教育関係の、
はい、うん、名前多分出してもいいので、
うん、
アスクネットっていう団体で働いてたんですけど、
はい、
高校生や大学生、まあ、中学生の、まあ、キャリア教育をお手伝いする、
うん、
学校の先生のお手伝いをする仕事をしていて、
うん、
まあ、具体的には尾藤さんのところには、
うん、
ある女子校 の、
うん、
あの高校生たちを、
うん、
あのインターンシップで大変お世話になりまして、
うん、
ありがとうございました。ありがとうございました。
このニューポピーの前のお店の時に、
はい、
あの来ていただいた時の担当さんだったんですね。
そうなんですよ、
最初は。
それが、
はい、
そう、それがきっかけで、うんうんうん、あのその時の印象はまさにそういう教育関係の方って思ってるから、うん、
はい
はい、まあお会いする時も
ちょっとスーツですね。はい、
でもまあ雰囲気はこんな感じなんだけど、
う
んうん、スーツだったし、喋、
うん、
ることがやっぱり教育関係のことが中心だから、
うん、
今の活躍とはもうなんか全然印象が違ったんですよね、僕は。
あの時ね、なんだかんだ言って社会人経験って学校関係のとこにしかいなかったんですよね、なのでやっぱ学校の先生寄りの頭というか、
うん、
実際に物を売る厳しさとか、
うんうん、
あんまり経験してない時だったなと思いますね、
うん、はい、でもね、なんかやっぱ違うとこはあるっていうか割となんか学校の先当たって砕けろ的な感じはすごいあって、
確かに。
アスクネットさんを辞めてからも、
うんうん、
いろんなこう職を経験して、
はい、
その辺ちょっと簡単になんとなく
経歴を、なんとなくで、はい、アスクネットの後は、
うん、
あるあのケーキ屋さんに就職をして、
う
ん、で結構、まあ、学生時代バイトをしていたところなんですけど、
うん、
でそこにまた戻って形で入って、
うんうんうん、
で1年ぐらい働いて、うん、ああいうデパートとか、
うん、
駅の構内で販売とかしてました、
うん、アイジみたいなね。
そうそう、1個650円とかのケーキをお客様にこう試食していただいてとか。
雰囲気が
いそうでしょ、いそうでしょ。
でもそこで1個売ることの大変さなんかも経験して、
はい、ディスプレイの見せ方とかね。
確かに確かに、うん、声をかけていい人といけない人
と話早く終わりたい人と長い人
めちゃめちゃ盛り上がったのに結局買わないみたいな。
主食だけ買いみたいなとか、はい、いうのを経験した後、
うん、
まあ、そちらもちょっとやめて、
うん、
で、あのその後は町の不動産屋さんに勤めたんですけど、名古屋の西区にある、
うん、
あの、三つ川タウンプロジェクトっていうことをやってる、
はい、
明福興産っていうあの不動産屋さん、小さな町の不動産屋さんで働いていて、うん、でそこであの、まあ、ちょっと一軒、
うん、
民家を借りて、
うん、
で一部屋一部屋をレンタルスペースにして、
うん、
でその部屋とあの敷地内のお庭でマルシェを開催して、
うん、
でその、まあ、西区の三つ川タウンって呼んでるエリアを、
うん、
まあ、子どもさんもお母さんたちもご家族も、
うん、
まあ、安心してあの暮らせるような、
うん、
ちょっとにぎわいのある町というか、
うん、
なんかそういう場所にしていきたいっていうことで、うん、そういうスポットを作る活動をして、
企画なんかもしてそれを実践してみたいなことですよね。そうそう、
宣伝して
宣伝して
お弁当とかをちょっと体に優しいお弁当を、
うん、
あの作って販売して、
うん、
そうですね、
あの三つ川タウンっていうのがそれこそ、ね、
うん、
やっぱもう毎月お世話になってる、
はい、
岡本直人さんね、
はい、はい、そうそう、はい、直人さんと、うん、
プロデュースじゃないけど、
そうそうです、
ね、岡本さんと一緒に
全体のデザインを一緒に考えていただいたりとか、
うん、
はい、
そういう設定もありつつ、
そう
な
んです、
ね、
うん、
なんだけど、
うん、
今肩書きは、はい、シダの住処の木下さんになっちゃったんですね。
なっちゃってます、はい、
シダの住処の木下さん、
そうそうそう、
それは、
うん、
どういった流れで
そうですね、うん、なんか点々といろんなこう代表、うん、社長の方と働いてきて、うん、まあ小さな団体でずっと働いてきてるんですけど、うん、その代表の方がおっしゃることはよくわかるんだけど、うん、なんか納得できない部分とかもあったり、うん、自分のやりたいことが他に見つかったりした時に、うん、どうしてもこう自由に動けない感じがすごい嫌になって、うん、っていうよりもまあ誰かのせいにして、うん、なんか自分の仕事をどんどん変えていくのをちょっとやめたいなって思ったんですね、うんうんうん、でその時にじゃあ私が自分で何か小さく商いしていくには何ができるのかって思った時に、うん、好きなものは何かって、うん、振り返ったら、うん、その中学生ぐらいの時にシダ植物が好きだなって思い始めて、うんうん、でまあ社会人になっても自己紹介の時に冗談ほのめかしながらもシダ植物が好きですみたいなことを言ってたんですよ、うんうん、であそういえば私シダ好きだわってなって、うんでもその好き好き言ってるけどシダ植物ってなんか知らんなってよく分かってないなっていうところで、うん、その三河タウンの方で働いている時から毎日こう木のシダ日記っていうのを書き始めるんですよ、うん、
木のシダ日記
私ほとんどのネーミングがギャグなんですけど木の下まみなので、はい、木の下の下をシダにして木の下
に木の下でよかったね
まさに木の下
でよかったねで毎日描き始めてその時にあの絵が割とイラストが好きなので、うん、その毎日シダの今日はアジアンダムとか、はいはい、今日はそこにもいますけど、うん、アスプレニウムとか、うん、で描いてアップするようになって、
はい、
行ったっていう感じ
それは不動産屋さん時代に、うん、もうすでにそのシダっていうのを意識し始めた、
う
ん、
そうです、うん、不動産屋さんで働きながら、うん、それも毎日やっていて、うん、っていう感じですね
でそこから実際にこうシダの住処になっていくのは、うんはいはい、どういった今度は流れがあったんですか
その毎日シダのことを書いてたら、うん、シダのネタが切れてくるんですよ
確かに
でなんか園芸種ばっかりになっていて、うん、実際その辺に生えてるシダって園芸種じゃないわけですよ、
うん、園芸種っていうのはまず何なんですか、
ね、あ外国人っていうことですね
へ
え外来種的な感じなんですか
そうです外来種だったり、はい、なんかこう葉っぱがああやってこう縮れてたりする、うんうんその特徴をもっと強く、はい、もっと強くってこう人間が改良を重ねた感じ盆栽とかと一緒ですよねだから本来の姿じゃないみたいな、
そんなのがあるんですか
あるあるある
へ
で、あかんこれって思って、うん、シダ植物ハンドブックを買うんですよ
え、それあかんこれはなんでそれがあかんの
実際自分の周りに生えてるシダたちのことを知らないし、うんうん、だからなんか
知らないから
もっと知りたいってなって、うんうん、で水田茂之先生のシダの図鑑っていうハンドブックを買って、うんうんうんうん、でこういうちっちゃいやつなんですけど、うんうんうん、でそれ見ながらまた絵も描きながらやっていて、
うん、当たり前のように水田茂之先生
水田茂之さん
すごい歴史の話みたいな
皆さんご存知みたいな会社
でおなじみの水田茂之がバイブルって
はいバイブルあの入門としては本当に一番いい図鑑だと私は思ってますはい
でそれを見ながら
書いていて、うん、で書いていたら今度それでも足りなくなったんですよ、
うん、ネタが相当書きましたね
、うん、でなんかあこれだけじゃ足りないなって思った時に、はい、ちょうど2019年に、うん日本シダ植物標準図鑑っていう図鑑が学研さんから出てですね、うん
は
いうん、
それ投稿してるの見た投稿してるのそれ見たじゃないの、はい、
投稿してるの、
うん、今あのそう筑波にいらっしゃる、うん、あの海老原先生っていう方が、うん、あの編集された本なんですけど、うんはい、もう一冊分厚さがまあ7センチぐらいあって、うんうん、
7センチ
で1巻2巻あるんですよお
うわなんか思い出してきた
で2巻合わせて、うん、1冊1万6200円、うん、2冊合わせて3万いくらになっちゃうんです、うんうん、 でその時なんかそれを買う余裕がなくて、
うんうん、まあまあな金額だ
った、ね、そうでだんだんそのシダ日記を書いていて、うん、なんかみんなが面白がってくれてるっていうか、うん、応援してくれてる感じがあったので、うん、ちょっとみんなでこの図鑑買いませんかみたいな感じでクラファンやったんです、
う
ん、
そうだったなるほどみんなで買おうっていうね
クラウドファンディングを、
うん、みんなで買おう
みんなでこの図鑑を買おうみたいな
欲しい
の
は私だみんな好きでしょ
好きでしょみたいな見たいでしょみたいな
でもあれ不思議と見たい気持ちにさせら…なんだろうねあれ不思議な図鑑だよね
不思議なんですよ、
なんかボリューム感といい、
はい、
で2巻に分かれてるとこがまたなんか
ね そう
欲しくさせられる
そうそうそう
見たくさせられるそれをクラファンで
クラファンで一口700円で皆さんにお願いして、はいはいはい、でたくさん40名ぐらいですかね、うんうん、ご協力いただいて、うんうん買いましたって
スタート
おぉ買ってどうしたんですかそれ
で買って
みんな
で買ってみるじゃないですかでみんなに見せるじゃないですか、うん、あの近くにいる人にはこんなんだやったよみたいなへぇーっつって
みんなで買ったのに
買ったの
にみんな興味ないっていうで私はまあニヤニヤしてるわけですけど
マニアックだったってことですねやっぱ内容も、うん、
でそしたら、うん、開くと、うん例えば、天草シダっていうところがあって、うん、そのシダの写真の右側に日本地図が載ってるんですよ、
う
ん、で、そのシダがどこにいるよっていう赤い点でね、分布図が載ってて、
なるほど、どこにあるよ
そう、で、愛知県だとやっぱ新城とかあっちの方に多いんですよ、だけどやっぱり圧倒的に奈良南部と四国、うん、やっぱ九州の南部が真っ赤なんですよ、
なんでなんだそれ
気になる
沖縄とか、
うんうん、
そうで真っ赤で、うん、やっぱあっちだなって思って、
うん、
でまあそれを見
て当たり前じゃないって
あとはなんかよく寺社仏閣にの敷地内にちょっと、うん、ああいうところって木を切らずに、うんずっと取って保存していくっていう風なので、うんうん
はい、
そう臨床あの木の下の草たちも結構残ってたりするんですよ、うん、
なるほど
でいろんなところ見に行って、
はい、
点々と、うん、だから週5で名古屋で働いて、うん、週2でどっかにドライブ行って、うん、シダ見るみたいな、
う
ん、生活をしてたんですよ、
はいはい、
でその一個先が吉野あの行き先として吉野があって、うん、何でかっていうと、
はいはい、
さっきの図鑑のクラウドファンディングの協力者がそこに住んでたんですよ
なるほど
で、お礼にハガキ1枚持って行ったのが初めて吉野で
お
なるほど
で、その吉野の山にバウンドして、うん、奈良県内のどっか見たりとかしてたんですね、
うんうんうん、
で、だんだんなんかそういう生活してたら、うん、なんか疲れてきてでもそろそろなって思って12月上旬かに、うんちょっと吉野のその友人に、うん、ごめんそっちに家と仕事あるかなって聞いてあるよってなって、うん、じゃあそっちに行きますみたいな
それはなかなか思い切った名古屋市内での転職じゃなくて
じゃなくてい
きなり吉野に行くわけですもんね、
うん、
仕事も辞めて
あもう振り切ろうみたいな感じです
ね迷いはなかったその時
なんかねタイミングが全部良すぎたので、
うんうん、
もう行くしかないなみたいな、
うん
で仕事は今あの吉野町の地域おこし協力隊っていう制度で、う
ん
う
ん
うん、あの観光協会に今所属してるので、うんうん、さっきもちょっと吉野の説明に熱が入ってしまったんですけど、
ね、もうガイドでもやってんのかなっていうぐらい一瞬で行きたくなります
そうでやっていて、
ね
はい、で協力隊はあの3年後今私3年目なんですけど、うん
はい、
3年後にここに定住するっていうのが目的なので、
ね、
自分のなりわい作りが結構な重要な任務なんですよ、うん、
定住最終的に定住をするのが条件の、
はい、
だから辞めて次っていう選択肢はない
ない
お
そうなので私は吉野で何をしていこうかってなったら、
うん、
まあ桜で有名ですけど、うん、桜じゃなくてシダでみたいな、
うん、そうですよね一択だよね、それは、
はいまあ、吉野町自体もその桜のシーズン以外の、うんまあ、観光客がすごい少ないので、
うん、
やっぱりなんかコンテンツないかなって探してる
なるほど、
ので私はじゃあシダ植物をテーマに、うん、まあ、他の植物もちょっと扱うけど、うん、まあシダでみたいな、うんうん、で子供さんたちに遊びに来てもらって、うん、一緒に歩き回ってシダ探したりとか、
うんうん、じゃあ今、うん、もう3年も経ったってこと？
もう経ちますね。
早い。
あ、2年経って今3年目
か。じゃあ3年経った後はもう本当にいよいよ、
う
ん、
そうですね、
シダで小飽きないから飽きないになっていく感じの、うん、そうですね、うん、今3年目に入ったって感じだ。
そうです、そうです。
ほうほうほう。で、向こうにこう今はもう3年目だからいろいろやってると思うんだけど、
はい、
向こうに行った最初の1年とか最初の1ヶ月とか、
はいはいはい、
どんな感じだったの？
私の家が最高なんですよ。
最高なんですか？
最高なんですよ。なんでかっていうと、うん、いや、あの移住をね、あの決定的にしたのはその家なんですよ。
うんうんうん、
行った時に、あの平屋なんですけど、うんうん、平屋があります、うん、裏に回ります、うん、あ、庭がある、
うん、
庭に小屋があって、うん、あ、小屋、あ、裏崖って言って崖見たら、うん、もう冬、真冬なのでほとんど枯れて何にもない土なんですけど、うん、明らかに私の目には、うん、シダの株がいくつかあって、あ、これシダ生えてくるなって思って、ここめっちゃいいって思ったんです。
なるほど。でも奈良は真っ赤っかだからそういう場所ばっかでもなくて、
はい、
たまたま行ったら
、うん、その桜の名所の吉野山で見つけたその平屋の裏の崖がシダがいっぱいっていう、
なるほどね、
だったんで、あ、移住しますみたいな。
なるほど。で、家も決まり
決まり、仕事もあり、
仕事もあり、
はい、
普段はその地域おこし隊、
はい、協力隊、
協力隊っていうのはどういった仕事をしてるんですか、うん、普段は
、今は、うん、それこそあんまり変わってなくて、
うん、
高校さん向けの
そういう、うん、それもなんか運命だね
野外学習というか、
うん、
あの自然散策もですけど、うん、そういうツアーを考えて運営してとか、
うんうん、
あとはそう、うん、まあ、でもそのツアーの造成と運営がメインですね、
うんうん、
あとはいろんな体験学習みたいなのを、うん、受け入れされている事業所さんが吉野町に点在しているので、うん、今それをまとめるパンフレットみたいなのを作ってるところです、う
ん、なるほど。普段はそんなことをしながら、
うん、
その、シダの住処なるものを、
はい、
まあ、よく SNS とかでね、はい、発信されてるじゃないですか。
シダの住処、
はい、
はい、なんとなくこのね、
うん、
前段の話でどんなものなのかって想像は今してるよね。
ええー、してます。いや、家ですよね。
そうそうそう、シダの住処ってしてます。実際どういうものなのかをじゃあ聞いてみようか。
あ、そうですね。
シダの住処とは何なんですか？
シダの住処は、
はい、
シダがいっぱい生えている、
うん、
小さな、
うん、
シダ植物専門の、うん、植物園です。
植物園
ほうほうほうほう。
なので、
あ、これパンフレットですか？
あの自宅内に生えてるシダたちに、
うん、
自作の看板をつけたりしています、
うんうん、自宅の敷地内
はい、
あ、じゃあ最初からそういうことをしてやろうと思って行ったわけではなくて、
はいはい、
たまたま家に決めた場所がその可能性を秘めてたから、
うん、秘めてた、はい、
シダの住処というぴったりの名前で、はい、そういうことを始めたと。
そうです、そうです。
なるほどね、
はいはいはい、
いろんな奇跡がすでに重なってきてると。
それで面白いことに、
うん、
結構その近所のおじちゃんが、
うん、
あの地面ギリギリまで草刈りをしてたんですよ、
うん、
私が移住する前までは。でそれを私がやるようになったらシダ以外を切るんですよそうするとシダが増えてきて、
うん、
シダが今すごいまみれてる感じになって、
すごい
ます、
はい、これね、さっきいただいた、
いただきました、
シダの住処のパンフレット、
うんうんうん、
はい、どうなった
んですか？これめちゃくちゃまず気になったこと言っていいですか？
うん、はいはい、
これ、うん、ですか、木の下
亭。あ、そう、木の下亭、
うん、それが平屋の方。
それが私が住んでる母屋の方です。
おうおう
木の下亭って
で、裏に、うん、あの小屋があって、あ、
はい、
それを今、シダの子ラボっていうラボに作りました。
あ、そういうことなん
だ、はい、
なるほど。あ、 そういうことですね。じゃあこのラボではいろいろこう、
おお、今写真を見せてくださったんですが、
すごい
すごい、本当に道具入れみたいな小屋なんだね。
そう、あの農機具小屋だったんですよね、うんうん、はい、それを改装して、
う
ん
う
ん、
うわー
すごい、
めちゃくちゃいい。
説明してみてよ、うん、
これ
そう、もう全て吉野材、
はい、そ
う、
あ、吉野材なん
ですね、はい、吉野の杉材で、
はい、
で、あの吉野杉が売れなくなったあの材木屋さんが何を売ったか、うん、ある一業者さんは、うんうん、アンティークレンガを仕入れて売ってたんですけど、うんうん、流行り廃りあってまた売れなくなって、
なるほど
ね、で土かぶってたんですよ、
うんうん、
でそれをちょっと安価に譲ってもらって、で真ん中にドーンと、これね、あのトラックのスチールホイールを上下溶接したちょっと丸みのあるストーブ、
うん、
これはそのアスクネットで働いていた時にお知り合いになった鍛冶屋さん、今岡崎にあるんですけど、うんうん、そこの鍛冶屋さんが初めて作った薪ストーブで、
へ
ー、で、まあ、ちょっとハウルの動く城みたいな感じのフォルムをしてるんですけど、
ジブリに出てきそうな大きなこうね、ちょっと不気味な感じもするけど心優しいみたいな、うんうん、
ちょっと見てくださいこれ、ほらほらぐるっとしてる、
ああそれはオーダーメイドですか？
いや、これ元々です。
元々なんですか？
薪をくべるこのハンドルの部分がシダのこう、
ぽい
シダっぽい、うん、
ちょっとこれ今ここだけで盛り上がってて、ね、伝わってないかもしれないから、
はい、
杉の吉野杉でもう壁内装だよね、うん、なんか全部張り巡らされていて、
はい、
まあちょっとログハウスっぽい、
うん、そうですね、
感じの小屋にレンガ、
はい、
アンティークレンガで角をちょっと囲ってあって、
うん、
そこにさらにアンティークのストーブ、
はい、ストーブ
大きめの、
はい、
が置いてあるという写真を今見てる話でしたね、
はい、
でここが何に当たるんですか？
シダノコラボ、はい、ラボです。
これラボなんです。
シダノコラボとは、
そう、うん、あのラボ、シダノコラボは、
うん、
シダのコラボでもあって、
うん
うんうん、私と誰かとがコラボしたりとか、
あ、
なるほどね、
シダのコラボで、
はい、
コラボもできる、シダのコラボ
をかかる
よ、
ね、
はい、うん、したり、あとはまあ、あの標本を揃えたりとか、
うん、
胞子とかあの集めたり、うん、ちょっと培養してみたり、
うん、
なんか目指してるのは日本で一番こう、うん、シダを楽しんでもらえるような、うん、空間にしたいなと思っていて、
でも割とそれすぐ、うん、実現しそうだよね、うん、話聞く限りでは、はい、ちなみにライバルとかいるの？
いや、
同じシダ、
あ、いないんじゃないかな、
もうじゃあすでになってる可能性もあるという、
そうそうそう、
これ同じ、
同じ、
はい、
すごい、これ
ここでちょっとね、なんかこうイベントなんかもできたりしそうな、
うん、
これはね、もう隣町だたりとか、うん、町内だったり、
うん、
いろんなところからあのボランティアで匠の皆さんが集まってくださって、
でもその匠の皆さんも、うん、移住してからの出会いの中から、
そうそうです、
もうこんなに信頼関係を作って手伝ってくれてる、うんうんうん、
1年ぐらいかけて、
へー、すごいね、
すごい、
こう、うん、普段もう本当その彼らあの人たちは週5日働いてるので土日の貴重な時間を一緒にちょっと作業に当ててもらって、
もうすでにこのシダノコラボで、うん、
はい、
行われたイベントとかはあるんですか？なんか、
あ、今のところはまだこの4月にオープンしたばっかりなので、
本当に4月にオープンしたのか、
はい、はい、ちょうど桜の時期にオープンだったので、
うん、
桜の時に、うん、まあ観光で来ていらっしゃる方たちが、うん、うちの看板を見つけて入ってきてくれて、う
ん、結構な数入ってだって、
うん、
自宅でしょ、
自宅、自宅
に観光客が入ってくる環境ってことだよね。
そうです、そうです、うん、はい、っていう感じですね、
ほうほう、
はい、
で入ってきた観光客の皆さんは、
うんうん、
どんなこう、
はい、
話をするというか、
はい、
桜はそもそも見に来てるわけだよね。
そうそうそうそう、
そんなシダ植物園があるとも知らず、
そう、
うん、
まず看板を見つけられるっていうことと、
うん、
人ん家に勝手に入ってくるっていうのと、
うん、
シダ植物でも大丈夫っていうので、うん、いい人しか来ないんです
よ。あ、な
るほど、ね、善良な方しか来なくて、
なるほど、
なので私はもうひたすらシダの魅力を語ってるだけです、
うんうんうん、
はい、
いい環境 境です。この人たちもあこんなとこがあったんだな
って、ね、そうですね、うん、
楽しんでみ
て、ちょっと奥まってるとこなので、うん、静かなんですよ、
うんうんうん、
なので皆さんちょっとゆっくりしててもらって、
うん、
っていう風ですね。
これでも本当に木の志田邸があって、うん、敷地内にこの志田のコラボがあって、うん、志田にこう囲まれてる、うん、今のこの状況って、うん、もう楽園ですよね。
楽園です、
自分にとっては。
そうですね、
うんうん、でこれを今後4月にこの木の志田のコラボができて、
はい、
うん、今後はどういう風に、
うん、今後、
うん、していきたいとかっていうのはあるんですか、うん、
あの私シダが好き好き言ってるんですけど、うん、
はい、
あの新芽が好きなんですよ、
うんうん、
おシダ の中でも、
はい、
新芽が好き、
新芽が好き、
はい、
新芽って、これ赤いのもシダの新芽なんですよ、
これ、これね、シダっていうのはもう総称だよね、
う
ん、
そうそうそう、
球技みたいなもん
だね、そうです、うんうんう
ん、はい、なるほど、
うん、シダ植物があって、
うん、
はい、でその中で、まあ大きい葉っぱのシダと小さい葉っぱのシダととかって分かれてくるんですけど、
もうパッと見てほぼ分からないものはない状態。
そうです、
なんかさっき新芽が好きだっていう話だったんだけど、
はいはいはいはい、
僕らからすると、まあ、新芽だろうが育ってようがシダはシダって思うんだけど、うんうん、
はい、
新芽のどういうところが、
このマットな感じね、
あ、マットな感じがまず好き、
あとこう、はい、なんていうんですか、ね、グーって、
うん、わかる、なんか
手をグーにしてる感じの、うんうん、はい、そのここにすごい運動エネルギー溜まってる感じしません？
はいはいはい、
あの時計、そうそうそうそう、時計のゼンマイを回すって、うんうん、そこに運動エネルギーを溜めてるってことなんですけど、
ちょっと教育っぽいね、運動エネルギー
なんか今から開きますよみたいな、
はいはいはい、はい、
この
もうなんかこのまま衰退していくわけはないっていうビジュアルだよね。
そうなんですよ、
そこが好きだと。
なるほど、
うん、生命力というか、
はい、
そう、あ、生命力ね、
そういうところ、
そうですね、
なるほど、うわー、うわ、
こういうふうに毛が生えて、
ほら
もうなんかなんですかね、
毛が生えてる、
うん、ロープみたいなこう、
うん、でね、もう自分の体に何枚葉っぱをつけるかってもう決めてるんですよ。決まってるんですよね、
うん、
でそれが土の中からこう出てくるわけですよね、
うんうん、はい、
まあ、植物何でもそうなんですけど、うん、決まってるプログラムされてるものをもう今から開きますみたいな感じ。
そうなるほど、もう生命力以外の何者だって、もともと土の中にいて、
で植物ってなんか、
はい、
こう静止してる感じするじゃないですか、
うんうんうん、
シダは これ見ると動物っぽさをすごい感じるんですよ、
うん、あ、毛が生えてたりとかね、
まあ、生命力ですけどね、うん、
はいはい、
そうそうそうそう、
ちょっと一つ疑問なんだけど、
はい、
植物、さらに大きなシダっていうジャンルの中に、
うん、
植物ってもっと大きなジャンル
あります、はい、
シダな、どうなるとシダ植物なの、
お
なんかちょっと今嬉しかった、
いいとこついた、
先生にいい質問になる
なるほど、
はい、先生なんでだ
シダ植物はですね、うん、根っこがある、
うん、
異観測のある植物で、
うん、
かつ胞子で増える、
胞子で増える、
はい、あ、なんか昔習った
っていうのがシダ植物です。
他の植物は胞子では増えないんですか？
苔とかが、
うん、
あの胞子で増えるんですけど、うんうん、苔は実は根っこがないんですよ。
え、苔って根っこないの？
そう、なんかね、ヒゲみたいなのはあるんですけど、うんうん、あれはその場にこうステイするための仮の根っこで花根って言うんですよ、う
ん、
だからああいう苔ってああいうこう取って、
うん、
テラリウムでやるじゃないですか、
うん、はいはい、
あれができるのは根っこじゃないからなんです
。仮の根っこがある、
そうそう、
ここのね、ニューポピーのこのね、
はい、
石畳の道も、
うんうん、
職人さんが定期的に苔張りに来てるじゃん、
はい、
あれはじゃあ苔をどっかから持ってきて、
そうそうそう、
置いてるみたいな感じ。
そうそうそう、
は
ー、で苔は自分のその表皮のところで水分を体に取り入れているので、
うんうん、
シダの場合は根っこからいってますね、
うん、なるほどね、うん、そういうのは胞子で、胞子で増えるっていうのはどういうイメージ？
胞子で増えるっていうのは、
うん、
うーんと、このつぶつぶ、シダの葉の裏を見ると、うん、つぶつぶがいっぱいあるの分かりますか？
分かりません。
あるんですね。
あるんですよ。
あるんです。
多分ね、あの皆さん見たことある人はいると思うんですよ。こうペラってめくったらつぶつぶいっぱい、うわ気持ち悪いみたいな、
あ、なんかあるかも、
のそのつぶつぶの一つの塊の、
うん、
うちの一つの粒の中に、うん、袋、あ、袋なんてないんだけど、その中に64個胞子が入ってるんです。
決まってるんですか、それは数が。
大体。
大体。
で、その64個がいっぱい集まってるのがいっぱい集まっていて、うん、それが葉っぱ一面についてるわけですよ。だからかなりの数。
うわー、一瞬すごい気持ち悪いと思ったんだけど、それが胞子なんだ。
そう。それが、まあ、ある段階になった時に精巣と卵巣を、うん、あの前葉体って葉っぱになる前の段階の時に精巣と卵巣を両方作って、うん、で自分の個体と他の胞子の前葉体と水を介して精子が卵巣を目指してで受精するんですよ、うん、でそこからそれに成功したものだけが、うん、あの幼胞子体っていう、うん、なんか幼い芽が出てくる、うんうん、っていうことなんですね。だから
それは地中での出来事ってことですか。
地中、うん、地中だし地中の表地の表面だし
表面あ落ちた後の話だ、うんうん、
大事なのは水がいるってことです。
なるほどね。
大事なのは水、うん、水がないとその精子が移動できないから、うんうんうんうん、で自分一人で精巣と卵巣を作るんですけど、うん自家受精、うん、自分で受精してしまうとやっぱり弱い個体になっちゃうから、うん、そうならないように精巣卵巣を熟す時期をちょっとずらすんですよ、うんうんうんうん、で他の個体と受精する、
うん、なるほど、うん、今まさにちょっと授業を受けたような感覚になったんだけどこれはシダのコラボとか、はい、あのシダの住みかに行ったら、はい、もう漏れなく
漏れなく
いろいろ教えていただける、
はい、うん、私がこれ可愛いでしょ、あれもシダよ、これもシダだよみたいな話をしてると、うん、ところでシダって何なのってみんな聞くんですよ。
なるこれなんか本当にこう段階に分けて聞きたいよね、受講したいなと。
受講したい。
そういう展望はないですか。
あ、その展望です。
その展望なんですね。
なんかシダのコラボで何をしたいかっていうと、うん、シダって本当に奥深くって、うん、日本固有種700種いて、うん、世界に1万種以上いるんですよ。
え、日本固有種って700しかないの。
そうそうそうそう、
で
も見つかってるだけですけど、うんうん、まあその辺でもしかしたらね、うん、違う新種がいるかもしれないですけど、
うんうんうん、何かで見たんだけど、はい、ちっちゃい子たちに、うんうん、あの何人か連れて、うん、こうシダをレクチャーしてるような写真を何かで見かけたことがあるんです、
はいはいはい、
あ、これか、
はいはい、
これもそうです、うん、これはどういう活動なんですか。
これはね、
あの下にまみれる、はい、
はい、うんうん、吉野山でシダを観察するという、うんうん、シダの住処にも15、6種類シダはいるんですが、うん、吉野山全体を歩くと30種類以上は観察ができるので、うん、それを見て歩いて、うん、どんなところに入ってる、生えてるねとか、うん、あと子どもたち観察力がその、うん、シダのね観察力があるんですよ、
うんうん、子供たちは
一回これシダだって分かると、うん、あっちもいるこっちもいるみたいな、
うんうん、
でそのうちシダ植物なのかその他なのかが分かるようになってくるんですよ、名前は分かんなくても、うん、これはシダである、うん、これはシダじゃない、うん、が分かるようになる、うん、であとはシダの周りにあるものを見始めるんですよね、うんうんうん、結構石垣に多いねとか、うん、あ、ここにこんな虫がいたとか、だからあの石碑なんだろうとか、うん、なんでここにこの桜の木いっぱいあるんだろうとか、うんうん、そういうのにつながってくるなっていうのがあるので、うん、なるべく子どもさんたちとはそういう発見を蓋しないように、うんうんうん、シダとか他にも見つけたものをこう模造紙にマップにして、うん、こんなの見つけたね今日はみたいな、うんうんうん、オリジナルのマップを作って帰るみたいな。
なるそれはその奈良県内の学校、うん、はいはい、からじゃないとってわけじゃなくて、
じゃなくて
申し込めば、はい、そういうハイキングをしてもらえる、う
ん、もちろん。
お
これはあの子供さんでとやることもあるんですけど、結構大人でも全然楽しくって、うん、みんなでやってますね、うん。
じゃあ木下さんに、連絡をして、はい、もし興味を持った人とかは、うん、そういったシダのあれこれを教えてもらえるハイキングを、はい、連れてってもらえるってことですね、はい、これは
吉野山でもやりますし、うん、出張もしたりしてるので、
でもその出張ってシダが あるところじゃないとできないよね、
うん、あのちょっとコロナでキャンセルになりましたけど、うん、東京の神保町でやるっていう話もあったんですよ。街の中にもいるので。
街の中にもいる。
いるいる。えっていうかニューポピーさんシダまみれですよ。
あわえ、あ、そうですか。
入り口のところにも、うん、トクサとベニシダがいますから、うん、
え、入り口のところって店内に入ったとこ。
あ、いや外外。
あ、外ね。
はい、
うん、
こう竹の細いやつみたいな、
はいはいはい、はい、
節のある、
はいはいはい、
棒の、
はいはいはい、
あれもシダです。
あれね、
はい、
あれシダなの。
シダシダ。あれね、あのつくしの仲間です。つくしもシダです。おいおい、はい、
つくしもシダなんですか。
はい、
そういうこと。つくしってこの頭の部分になんか、
あ、そう、あそこに胞子が入ってる。
入ってる、入ってる、
はいはいはい。
へぇ、
そう。
え、ということはシダは結構食べれるってこと。
あ、そうですよ。だからつくし、うん、ゼンマイ、
うん、
わらび、
うん、
あと小ごみ。
あ、小ごみね、
はい、うん、は食べられるシダ代表です。
へぇ、ニューポピーに来るときにまず店内に入る前に、うん、なんていう名前なの。
あれはと、トクサ。
トクサ、
はい。包丁を研ぐってあの石片にあの宇治に一本棒を書いた、あの研ぐ、研ぐ、草、草です。
勉強になったね。
勉強になりますね。いろいろこう教えていただきましたけどね、
はい、
そういった情報はまず SNS とか、
はい、
皆さんも発信されて、
はい、Facebook、はい、Instagram、ホームページもありますので、
はい、
あの検索のところでシダのすみかで検索してもらえれば。
検索シダのすみか、
これひらがなで、
はい、
シダのすみかで検索すると、
はい、他に、はい、使ってる人いないので、一発で出てきます。
いいね、そういうの
ですね。ゆっくりな感じがいいですね、
はい、
なるほど。じゃあそれで調べ、あれですか、インスタグラムとか。
はい、インスタグラムとフェイスブックと、
はい、どれもアクティブっていう感じですかね、
はい、
あの、
うん、
フェイスブックもインスタも
動かしてます、はい、
うん、はいはい。
インスタをね、
すごい
今見てたら、
見てたすごい、
すごいね。
シダまみれだったの、まさに、
うん、だからここまでね、
うん、
突き抜けないといけないけど、うん、やっぱ上には上がいるんだよね、
はい、やっぱね、こうシダ界も高齢化が進んでいるので、
うん、はい、そうなんですね、
はい、まあ、本当にお詳しい方すごいたくさんいらっしゃるんですけど、
はい、
その人たちが研究してたこととか、
うん、
どんどん流れていってしまうので、
うん、流れていっちゃうっていうのは
消えていくという。
ああ、せっかく研究して分かったことも、
そうそうそう、
うん、
なので私もそれ知りたいし、
うん、
で今後どうやってそのシダを使っていくかみたいな、
うんうん、
なんかいっぱい種類があって、
うん、
で細かい違いなんですね、シダ の、うん、あの判別って、
うんうんうん、
毛の向きが上か下かとか、
うんうん、
胞子がどの部分についてるかで、
うん、
これは何々した、何々したみたいな、
うん、ちょっとなんか一回聞いてもすぐ忘れちゃいそうな、
そうなんですよ、
小難しいとこだね。
そう、
うん、
でそれを分かる、どうだえっへんみたいな、
うんうん、
そんな時代ってもう終わってると思って。
確かに確かに。
そうじゃなくて、
うん、
まあシダたちいますよね、
うん、
このシダたちはどんな、うん、なんか力があって、
うん、
どうやって使えるかとか、
うん、
どうやって私たちは遊べるかみたいな、
うん、
そういうところをもっとやっていきたいな。
シダを使ってどう遊ぶかみたいなところを結構重き置いてるって感じだね、
うん、はい、
だから子どもたちの心もつかめるし、
うんうん、
知識も増やしていきたいけど、
うん、
それよりもシダを使ってこうどのよ、
うん、
っていう場所が、うん、シダの住処であり、
はい、
シダのコラボである、
そうそう、
そういう感じですね、
はい、
今聞いたようなお話を、
うんうん、
まあ、今はなかなか移動がしづらい、
はい、
タイミングではあるんだけど、
はい、
ぜひ行って、
うん、
ではなくて来ていただいてこんな話を聞きたいっていう場合も、
はい、
その SNS から相談すれば、
うんうんうん、
実現するかもしれない
っていう、はい、ダイレクトメッセージ送っていただければ、
うん、聞きたいよ、はい、この話は
聞きたい、うん、これは
ぜひぜひ、
すごい
面白いですよ、シダは
面白い、
はい、
時間がちょっとね足りないなって、閉店時間が近いから
、あ、そうですね、
足りないなと思ったんだけど、でも実際に行ける人は現地に行けばお会いできる感じですよね、
うん、はい、ぜひぜひ。
こっから名古屋からだとどんな感じで、車じゃない場合はどんな感じで行ける場所なんですか、
はい、名古屋駅から、あの近鉄に乗っていただいて、
うん、
で、大和八木、
うん、
という駅が、
うん、
あの奈良にあるんですけど、
うん、
そこまで来ていただいて、
うん、
で、大和八木から今度は吉野行きの、
うん、
また、近鉄に乗り換えてもらえれば、
近鉄で行けるんですね、
はい、 か、うん、まあ京都か大阪まで新幹線で来てもらって、うん、また近鉄に乗り換えて、うん、吉野まで。
なるほど。なかなか近鉄こんなに連発してるとこもないけど、
はい、
まだ無駄目は
近畿鉄道でお越しください、はい、
いやいいな。志田の住処に直接行って、
はい、
常にお会いできるわけではない。
そうですね、
あ、そうですね、
住処に急に行ってもね、
志田の住処に行きたいよっていう場合はどうしたらいいですか、はい、
あのダイレクトメッセージをいただければ。
ダイレクトメッセージ
でね、はい、して
ご希望の日を、うん、はい、あの伝えいただいて、うん、あの調整させていただくという風ですね、はい、う
ん、はい、先ほど見せていただいた、はい、あの志田の子ラボも、
うん、
はい、
見学可能なんですね。
はい、もちろんです。吉野山に来てくださったら、まあ、山の中のガイドもして、うん、で帰りまた志田の住処に寄っていただいて、うん、ちょっとくつろいでもらってからお帰りいただくとか、うん、はい、いろいろあのパターンは考えられます。
そうだね、志田の、あのことだけじゃなくて地域の観光も任せてくださいです
よ
ね。
そうです、そうです、
全てだ。とにかく奈良に行くんだったら、うん、木下さんに連絡してと、
はい、ぜひぜひ
いう感じですかね、
はい、
じゃあ今日さ、はい、あのルパンがなんか好きなものを好きになるっていうね、はい、
ええ、
そのルーツが気になるというのを、うん、
いや
いいスニーカーでランニングした時にちょっと思ったんだよね。
思ったんですよ。いや本当に
それには持ってこいよ。
すごい、
いやよかったです。
シダがしかも奥深いというか、
うん、
いやすごいなと。いや最後に一個聞いていいですか、うんうん、その木下さんにとって、
はい、
シダ植物とは何っていうのを聞きたいんですけど。
仲間。
仲間。
すいません。なんかね、最近私自身もなんかシダっぽくなってきてる気がして。
うんうん、それはなんでなんで。
シダっぽく。
場所を選んでる感じとか。
ああ、しかも一回ここだって思ったらもううおーってこう
反射してる感じとか。
はい、
となんか憧れてる部分もあって、
うん、
こうひたすらこう光合成をして、う
ん、あ、
栄養を蓄えるみたいな。
う
ん、まあ枯れてまた春に芽を出してみたいな。
うん、
感じのところとか、
はい、
そういう
枯れることも大事だよね。
大事だし、
一年のサイクルの中では、
うんうん、だけど根っこにはエネルギーを貯めてるわけじゃないですか、
うん、こういう状態でね、
はい、
う
ん、で胞子を飛ばすためにっていうのにこうなんだろう、無理してない感じのところとかが好きです。
シダ、うんうん、っぽくなったと、
はい、うん、いや僕もそうなりたいなってなん
か思いました。思えた、
思いました、思いました。
ルーツ、
ルーツをちょっともう一回辿って、
うん、
自分の好きが何かなっていうのをもう一回見つめ直そうかな
って
、うん、改めて感じました、
うん、
ありがとうございます。
満たされましたか。
満たされました。もうぜひまずシダを見たいに気分になってますけど。
そうね、
はい、
あ、外にシダあるん
ですよね。そうそうそう、
そうそう、あります。
だから、ね、ちょっとせっかく教えていただいたからさ、
はい、
ちゃんとこう覚えておきたいから、
ええ、
でもう行くわ俺。
あ、行く、あ、外に
外でちょっと
行きましょう、行きましょう。
あ、木下さん教えてもらう、
はい、教えてもらう。
なので、
はい、僕
はダメ、レジ閉めと片付けをしてから来てください。
してから
来ました。もういないかもしれないですね。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。明日ただこの匂いにまみれた父さんの喫茶店。喫茶店。